今日はテサロニケ人への手紙第2の2章1節から12節です。このところでは再臨の前に起こる出来事が語られています。1節に、さて兄弟たち、私たちの主イエスキリストの来臨と私たちが主の身元に集められることに関してあなた方にお願いしますというパウロの言葉が出てきます。一体何をこのテサロニケの人たちにパウロはお願いしたのか、それは2節のところにこの主の日がすでに来たかのように言われているのを聞いてもすぐに落ち着きを失ったり心を騒がせたりしないでくださいということであるわけです。中にはもう主の日が来た、もうイエス様は再臨した、そしてもう落ち着きを失う、また心を騒がせる人たちが、起こってきたようです。今の時代でももうそういうふうなことをまことしやかに言う人もいるわけです。例えばエホバの証人は1975年にこのキリストが再臨した、それはもうその時代にはものすごく熱心にこの布教活動をしていたわけですけれども、じゃあその1975年にキリストが再臨したかというと全くそうではなかったわけです。そして今はどう言ってるのかというと、見えない姿で再臨したんだというふうにもう全くもう言う方を変えてしまっている。ですから私たちはそうした人の言葉に惑わされないように注意をしなければならないわけです。そしてまたあまりにもこう熱狂的になりすぎてもう自分の感情や思いにとらわれてしまうということがあるわけですけれども、私たちはこの正しい教えをしっかりとこの聖書の御言葉から与えていく、いただく必要があるわけです。そしてこの再臨の時には2つのことが出てきます。それは3節に出てますけれども、まず廃墟が起こり、そして不法の者すなわち滅びの子が現れなければ主の日は来ないのです。ですから再臨の前にまず廃墟が起こる、もう教えこの言葉の通りに教えに背を背くっていう人たちです。もうだんだんともうこの聖書の教えに対して背を向けていく、まあ言うなればもうこの世主義っていうかこの世と同じようになっていって神様に従わない者たちが起こされてくるということです。そしてこの不法の者、まあ直接的には反キリストということになるわけですけれども、不法っていうのは何を指して言ってるのかっていうと、この世の法律ではないわけです。それはもう神様の律法、もうそれに反してしまっている。神様の律法は何かっていうと、要約するならば思いを尽くし心を尽くしあなたの主なる神を愛せよ、そしてあなたの隣人をあなた自身のように愛せよと。ですから神様の律法は何かっていうと、神様を愛し人を愛するということであるわけです。しかしそれとは全く真逆のものが出てくるということです。それは4節のところに、このすべて神と呼ばれるもの礼拝されるものに対抗して自分を高く上げ、ですからもう全く神様に対抗する反抗する、そして自分は神だというような人物です。そしてついには自分こそ神であると宣言して神の宮に座ることになりますというような人物が出てくる。まあ今でもそのような自分の力を誇示するようなですね、国のリーダーっていうのが現れてくるわけですけれども、しかしまだまだそんなものではないように思われるわけです。しかしこの不法の者が必ずこの6節を見ると定められた時に現れる ということであるわけです。また7節を見ると、不法の秘密はすでに働いています。まあ、ここに秘密っていうことは出てくるんですけれども、まだこれは完全には知られていない。でも秘密裏に不法の働きが起こっている。ですから今はもう国は国に敵対し、民族は民族に敵対するというような、まあ、紛争が起こってきているわけです。しかしそれはまだまだ伏線にしか過ぎない。やがてはそのことがさらに明らかになり、また私たちはもう今までかつて経験したことがないようなことが起こってくるわけです。それはまた黙示録に記されてあるわけなんですけれども、じゃあそれでもう人類は全て完全に滅亡するのかっていうと決してそうではないわけです。八節を見ると、その時になると不法の者が現れますが、主イエスは彼を御口の息をもって殺し、来臨の輝きをもって滅ぼされますと、もうそうしたものがこのイエス・キリストによって滅ぼされる。またこの旧説に不法のものはサタンの働きによって到来し、あらゆる力、偽りの印の不思議、またあらゆる悪の欺きをもって滅びる者たちに臨みますとあるわけですけれども、もうその時には今まで信じられなかったようなもう悪がもうはびこって、もうそれこそ手に負えないような状況になってくる。しかしその時神様は全ての悪を滅ぼされるわけです。そのことは黙示録の最後の方にも記されているわけですけれども、サタンやそれに追随していく者たちが全て、第二の死、火の池に投げ込まれるというようなことが出てきています。そしてこの滅びる者はどういう姿であるのかっていうと、十節の終わりを見ると、彼らが滅びるのは自分を救う真理を愛を持って受け入れなかった。ですからなんで滅んでしまうのかっていうと、この真理を受け入れない、もうその真理に対して拒絶してしまう。そしてこの、まあ、惑わされてしまう、その表現が十一節には、神は惑わす力を贈られ、彼らは偽りを信じるようになりますとあるんですけれども、決してこれは神様が惑わすというよりは、むしろロマ書の一章の中頃から終わりに出てくるんですけれども、もう彼らをそのままにしておかれるという状況であるわけです。それは十二節のところに、真理を信じないで不義を喜んでいたという言葉が出てるわけなんです。真理よりも不義を喜ぶ、もうこの世の栄え、この世の栄光に惑わされて、それに心が引っ張られていってしまうということであるわけです。そしてそれを神様は決して強制的に真理を信じるようにされるっていうことはされない。ですからもう彼らはもう好きなようにやっているということであるわけです。もうローマ帝国の末期っていうのは道徳がもう本当に混乱してしまって、もうめちゃくちゃな不道徳な状態に社会が陥ったというようなことを言う方もあるわけですけれども、まさにこの世の終わりというのは神様に背を向けて、そしてまた力ある者が支配し、そしてそれに惑わされていくような時代となっていくということであるわけです。ですからそのことはもうすでにもう秘密のうちに働いている。そういうことがやっぱり今の時代でも見えてきているのではないだろうかと思われるわけです。しかし決して今来た、再臨があったということではありません。私たちは惑わされないように本当に聖書をよく読み、そしてまた何が神様の真実であるのかということに目を向けなければなりませんし、また私たちはこの世の不法に 心を奪われることがないように、いろんな悪やまた惑わしに私たちが本当にこの真理を見失うことがないように、いつもこの神様の御言葉を聞く、それは聖書を読み、また集まり共に祈る、そのことによって私たちはこの神様の真実をしっかりと心に留めていき、そしてまたこの神様の素晴らしい救いに預かることができる、そのことを信じて私たちは歩んでいくものとさせていただきたいと思います。